招きの言葉。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり飛留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。
Our call to worship is Hebrews chapter 11 verses 13 to 16. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had an opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city.
それでは賛美の時を持ちたいと思います。
Now let us have a time of worship.
賛美を捧げましょう。は日本語の賛美です。喜びの声を上げて。
私の罪のため差し通され、私の咎のため砕かれた。
喜びの声を上げて、
さあ今喜びの声上げて、心から主に叫ぼう。
褒めたたえよ、
主イエスを
褒めたたえよ、
主イエスを褒めたたえよ。
それではこの礼拝のために司会者が代表してお祈りしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。
As the worship leader today, I will be praying for our congregation, so please pray with me.
お祈りします。
Let's pray.
天におられる私たちの父なる神様、礼拝を私たちに招いてくださったことを感謝いたします。
Our Heavenly Father, thank you for inviting us to worship.
私たちの日常の歩みを常に見守ってくださり、私たちをこの礼拝に再び招いてくださったことを感謝いたします。
We thank you, Lord, that you have constantly protected us in our daily walk, but also invite us again to this worship.
私たちは日頃の生活において神様の御言葉を実践できず、罪を犯し続ける存在です。
We are people who have not listened to your word and have not followed you in our daily walk.
そのような私たちをも愛してくださって、十字架の血潮で私たちをあがなってくださったことを感謝いたします。
Thank you for loving us despite all of that, and also putting your son on the cross so that we might be forgiven by his blood.
この礼拝を通して今ひとたび神様の恵みを覚えることができますように。
Please help us remember the grace that you have given us through this worship service.
日本では再び地震による震災が起こっています。
There are, again in Japan, there has been an earthquake.
被災された方々を守り、また再び起こりうる災害にも備えることができますように。
Please protect those and sustain those who have been affected by the earthquake, and help us prepare for future ones as well.
またウクライナで起きていることのために祈ります。
We also pray for those in Ukraine.
多くの苦しんでいる方々の状態を守り、また現地にある教会を守ってくださいますように。
We pray for those who have been affected by this war and that you would sustain them. Also protect the churches in Ukraine.
またロシアにおいても、公に戦争に異を唱える人々がの安全が脅かされているという話も聞いております。
We also hear that those who are in Russia who have been are affected, who are against the war are also being threatened.
世界の指導者たちが神様に目を向けて正しい政治的な決断をすることができますようにお祈りいたします。
We pray that the leaders of this world would look to God and that they would be able to make the right decision.
そして一刻も早くこの戦争が終わりますようにお祈りいたします。
We pray also, Lord, that this war would end as soon as possible.
今日マーク先生をこの場所に使わせてくださったことを感謝いたします。
We thank you, Lord, for sending Pastor Mark Bocanegra.
神様の器としてマーク先生を豊かに用いてください。
Please use him as your instrument.
私たちも神様のその御言葉に聞き従うことができますように。
May we be able to hear your word and obey it.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In Christ's name we pray. Amen.
それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。
Oh, let's pray the Lord's Prayer together.
天にいます私たちの父よ、
皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪から救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。And in English, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.And forgive us our debts, and we, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, power, and glory forever and ever. Amen.
それでは続いて賛美の時を持ちたいと思います。
We'd like to continue our time in praising God.
教会福音賛美歌339番です。
We'd like to sing hymn 339.
日本語と英語。それでは最初に歌詞をお読みいたします。この世に イエスの御名を証しする務めを終え、聖徒らは主を讃えん。はい。ハレルヤ、ハレルヤ。闇地に輝く主の道からにより頼み、聖徒らは戦えり、ハレルヤ、ハレルヤ。今なお悩む我も、安らかに行こう友も、主のうちに合わせられん、ハレルヤ、ハレルヤ。恵みの歌は響き、心には望み満ち、再び力を受けん、ハレルヤ、ハレルヤ。
I will read the English part, which is stanza 2 and stanza 5. Thou wast their rock, their fortress, and their might. Thou Lord, their captain in the well-fought fight. Thou in the darkness drear, their one true light. Hallelujah, hallelujah. And when the fight is fierce, the warfare long, steals on the ear the distant triumph song. And hearts are brave again, and arms are strong. Hallelujah, hallelujah.
それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。
Let's read today's passage.
今日の聖書の箇所は、ヨシュア記24章29節から33節です。
Today's passage is Joshua chapter 24, verses 29 to 33.
司会者がお読みいたします。
Let's read.
神はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日、民と契約を結び、29節からです。失礼いたしました。これらのことの後、主のしもべ、ヌンの子、ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をガーシュ山の北、エフライムの山地にある、彼の相続地の領域にある、ティムナテ・スラフに葬った。ヨシアがいた間、また主がイスラエルのために行われたすべての技を経験して、ヨシアより長生きした長老たちがいた間、イスラエルは主に仕えた。イスラエルの子らがエジプトから携え上ったヨセフの遺骸は、シェケムの地、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子たちから買い取った野の一角に葬った。そこはヨセフ族の相続地となっていた。アロンの子エルアザルは死んだ。彼は自分の子ピネハスに与えられたエフライムの産地にあるギブアに葬られた。
After these things, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in his own inheritance at Timnath-Serah, which is in the hill country of Ephraim, north of the mountain of Gaash. Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua and had known all the work that the Lord did for Israel. As for the bones of Joshua, as the bones of Joseph, which the people of Israel brought up from Egypt, they buried them at Shechem in the piece of land that Jacob bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of money. It became an inheritance of the descendants of Joseph. And Eleazar, the son of Aaron, died, and they buried him at Gibeah, the town of Phinehas, his son, which had been given in the hill country of Ephraim.
以上の箇所から、今日はマーク先生に黄金期には終わりがあるというテーマで、聖書の言葉を取り継いでいただきます。
From this passage, Pastor Mark will be preaching a sermon called, A Golden Age Has End. Has an End. 一言お祈りします。Let's pray. 愛する天のお父様、どうかこの御言葉を通してあなたの福音を思い出すことができるように助けてください。Dear Heavenly Father, we pray, Lord, that this word would give us a reminder of the gospel.
私たちが待ち望んでいるのは、この地上の、約束の地ではなく、天にある約束の地です。
What we are hoping for and waiting for is not a promised land on this earth, but a heavenly one.
どうか私の私が語りたいメッセージではなく、神様のメッセージを語ることができるように助けてください。
Please help me preach not the message that I want to preach, but your word.
愛する、イエス・キリストの皆によってお祈りします。In Christ's name we pray. Amen. 先ほど、今日はちょっと違った形で、説教したいと思います。まあ、私、全部、日本語と英語もどっちやるので、ちょっと、聞き慣れてない方がちょっと難しいかもしれないですけど、ご容赦ください。牧師という職業の、まあ、特徴の一つは、聖書の神様が約束される永遠の命についていろいろな人たちに、まあ、話をすることです。しかし日本に住む21世紀の人間として、どの時代とどの文化でも同じですが、永遠の命に対する、まあ、必要性を感じない人は、まあ、多いようです。まあ、クリスチャンとノンクリスチャンでも。しかし、私は、まあ、多くの人たちは、無意識に、日々の永遠の命を追い求めているのではないかと 思います。それは私たち人間がどういうわけか、まあ永遠の黄金期というものを期待しているからだと思います。
As a pastor, I talk a lot about eternal life to many people. But as 21st century people living in Japan, and it's the same in any culture, any period, there are not too many people who want it. However, I would argue that many people, whether cognizant or not, pursue daily eternal life in some sort of sense. And how? I'd say that any person in one way or another pursues or hopes for a kind of eternal golden age. For example, I thought I could eat and lose weight and move, work like a 20-something year old forever. However, as I enter my 30s, I know that that's not possible. But I still, for some reason, think, oh, but if I work hard enough, I can go back to the good old days. Delusional, I know. But in our own lives, are there times where we subconsciously think this golden age won't end? Or, oh, my growth won't slow down. The happiness that I have now will last. Well, we think, oh, I wish I could go back to that point of time where I was young or healthy or slim or happy. It doesn't matter. We have that kind of thinking in our minds.
例えば、10代、20代と、まあ、私たちはこう思うかもしれません。例えば、10代から20代と同じように食べられる。同じように痩せられる。同じように動ける。働けると思っていましたが、これ自分のことなんですけど、30代に入って自分の限界がちょっと分かってきたんですね。しかし自分自身には、いや、自分はまだまだ同じようにいける。とどこかで思ってるところがあるんですね。黄金期は終わるものではない。成長は絶対に衰えない。今まで経験した喜びはなくなるはずがない。と無意識に考えてしまうときはありませんか？そしてまあ反対に、あの時のほにゃららに戻りたい。例えば、あの時の体重に戻りたい。あの時の関係に戻りたい。あの時の安定、自由、幸せに戻りたいっていうような願いも、まあ、永遠の黄金期に期待することがあると思うんですね。そしてまだ黄金期を経験していない人たちは、いや、そのような黄金期に入れば絶対に幸せになると期待してしまう時がありませんか？その上、自分の体や人生に対してだけではなく、自分の家族、自分の人間関係、自分のコミュニティ、キャリア、会社、経済、社会、政府にさえも永遠の黄金期を期待することがあるかもしれません。教会またはクリスチャンライフの永遠の黄金期を期待してしまうかもしれません。しかし、本日の教科書が示す通り、人が衰え、死んでしまう限り、どのような黄金期にもいつか終わりが来ることを認めなければなりません。
And for those who haven't experienced some sort of golden age, we think, well, if I enter into that golden age, I will definitely be happy.On top of that, this kind of thinking could be applied to any aspect of your life, our families, our relationships, our communities, our companies, our careers, our economy, our government. We all, in some sort of fashion or another, hope for an eternal golden age. But today's text forces us to recognize that as long as human beings age and die, all golden ages age and die.And actually, today's text makes us focus on the most important thing, death and eternal life. You may have heard the expression, rearranging deck chairs on the Titanic. Basically, no matter how much you beautify or make nice the deck of the Titanic, it really doesn't matter because the Titanic is going to sink. In the same way, if we ignore death and eternal life, all we are doing is rearranging deck chairs on the Titanic.This text forces us to focus on the root issue, and I'd like for us to remember three things in this passage.
本日の箇所では、最も重要なことである死と永遠の命に焦点を当てます。まあ、英語では、タイタニック号のデッキチェアの再配置という、そういうちょっと変な表現があるんですけれども、まあ、こういう意味なんですね。沈み始めているタイタニック号を美しくリフォームしたとしても、沈むという結は変わらないし、全く意味がないということなんですね。 ですからもし死と永遠の命について考えることもしないで、日常生活に黄金期を見出そうとすることは、沈み始めているタイタニック号のリフォームと同じようなことなんですね。ですから、この箇所を死と永遠の命を意識しながら見て、自分たちの日常生活に適用したいと思います。この箇所から、まあ、学べる3点を、覚えていただきたいです。最初に覚えていただきたいのはこれです。どんな人でも衰えて死ぬので、どんな黄金期も衰えて終わる。そういうことなんですね。聖書を創世記から読んでいくと、ヨシア記は黄金期なんですね。神の民がいろんな試練を乗り越え、神様と共に敵を追い払い、神様の約束と御言葉に六百年も期待し続け、ついにヨシア記で待ち続けてきた約束の地や相続地を神様からいただきます。神の民も、まあ、大きな罪を犯していませんでしたし、この前の箇所では、真心は神様に対して自分たちの忠誠を誓いました。ですから、ヨシア記は神の民の黄金期を書き記した、まあ、書物とも言えるんですね。The first point I'd like for us to remember is this. Since every person on the planet ages and dies, every golden age ages and dies.If we read the Bible from Genesis, we can see the book of Joshua is a kind of golden age. The people of God have overcome many kinds of trials. With God, they have defeated many enemies. And after a 600-year-long wait, they have finally arrived to the promised land. And in the book of Joshua, they haven't actually committed a huge sin. There are many sins, but they don't have a huge sin like the golden calf. And relatively speaking, they have stayed faithful. That's why the book of Joshua is a golden age. But after reading the book of Joshua, some readers might think, oh, I want to experience that kind of golden age. I want to be in the book of Joshua. However, the end of Joshua is basically a wet blanket to that kind of thinking. Why? It ends with dead people. It ends with the death of four generations of leaders.The first generation is the generation of Joshua, Eleazar, and elders who lived with them. The other three generations are also implied. The second generation is Moses and Aaron. The third generation is Joseph, since the burial of bones is mentioned. And also the fourth generation is Jacob, the father of 12 tribes who bought a piece of Canaan. Four dead leaders who led a golden age.But there, furthermore, all these golden ages have ended. This is the last impression you get when you read the book of Joshua. この書物を読み終わって読者がヨシア記のような黄金期を経験したいと思うかもしれません。しかしその思いに水を差すかのように黄金期をもたらしたリーダーたちの死がずらっとその後に書いてあります。この箇所では4世代の、まあ、本当に偉大なリーダーたちの死が示唆されています。1世代目はヨシュア、エルアザル、そしてヨシュアより長生きした長老たちの世代です。2世代目はモーセとアロンという、もしヨシュアの前の世代ですね。いや、モーセってもう黄金期ですよね。はい。そして3世代目、そしてこの箇所にもエジプトとイスラエルを救い出したヨセフの亡骸について書いてありますので、ヨセフの世代も示唆されています。まあ、創世記だったらヨセフってもう、まあ、ある意味黄金期のような時ですね。そしてカナンの土地を一部買ったイスラエルのジュリ部族の父であるヤコブについても書いてあります。ですから、4世代、ヨシア、モーセ、ヨセフ、ヤコブの黄金期のリーダーの死がこの箇所に示唆されていて、すべての人が衰え、最終的に亡くなって、黄金期が終わったという歴史が、まあ、強く感じるんですよ。しかし、皮肉なことに、人間は自分の限界を知りながら、なぜか限界のない永遠の何かを期待してしまいます。元気に毎日を過ごしている人は、永遠の命の必要性を感じないかもしれませんが、いや、いつか黄金期が来る。あるいは、いや、今ある黄金期が いつまでも続いてほしいという希望は、21世紀の人々が、まあ、抱く希望かもしれません。しかし、この箇所では、人間の限界ということに直面せざるを得ないのですね。人は衰え、人は死んでいく。その結果、コミュニティも衰え、死んでいくんですね。そして最終的には黄金期も衰え、終わってしまうんです。もし歴史を見て、国や会社、組織などの黄金期がいつか終わるのであれば、人生の黄金期、教会の黄金期も永遠に続くことはないでしょう。皆さん、エフェソの教会はどこですか？ガラテヤの教会はどこですか？永遠の黄金期を求めることは悪いことではありませんが、いつか衰えて死んでしまう人間の手では獲得できないということを認める必要があります。But what is funny and ironic is this. Despite knowing our own limitations, we still hope for something eternal or never ending. For people who live comfortable and stable lives, we may not want eternal life, but we have this hope for a golden age that never ends. But this passage forces us to confront the reality of our human limitations. People age. People die. And as a result, communities age. Communities die. Therefore, all golden ages age, and all golden ages die as well. As we look at history, this applies to nations, companies, organizations, but also our personal lives and church as well. Where is the church of Galatia? Where is the church of Ephesus? Where is the church of Philippi? Looking for eternal ages isn't necessarily a bad thing, but we need to remember that we cannot obtain them through human means. But you might say, wait, why is it not a bad thing to hope for eternal life or an eternal golden age? Isn't it all just pointless? This is the second point that we should remember. Since we believe in a never-aging, relentless, and eternal God, we also believe that he will prepare eternal life for sojourners like us. しかし、限界はあっても、人間として終わることとない黄金期は、または永遠の命を求めることは虚しいことではないでしょうか？思うかもしれません。でここで二つ目のポイントを覚えていただきたいです。永遠の神様は衰えず、ひるむこともなく、希流者である私たちのために永遠の約束の地を用意してくださるということです。21世紀に住む者としては、永遠に対してちょっとアレルギーがあるかもしれません。21世紀の思考回路は、まあ、ニーチェの哲学に大きく影響されています。ニーチェは、まあ、こういうふうに、まあ、私が言うと、あ、これ、こういうふうに私がまとめますね。ニーチェの考え方。神様とか、天国とか、地獄、永遠のものはない。だから、そのようなものを追う必要はないですよ。人は衰え、人は死ぬ。人間の命は一瞬で儚いものだから、目の前にあるものだけを楽しみなさい。楽しんで。自分の人生の儚い一瞬、その一瞬を存分に楽しんで、過去のことや将来のことは忘れてしまいなさい。今だけがあるのだから。今という儚い一瞬を、ここがポイントですね。永遠のひとときと、として楽しみなさい。これは21世紀のスピリットを表していると思います。私たちもそういうようなものを持っているかもしれません。要するに、ニーチェと21世紀の考え方は、一方で人間の限界を認めつつ、永遠なものを手放しますが、皮肉なことに、もう一方で、儚い一瞬、儚い人生から永遠の楽しみを引き出そうとして、今を握りしてしめてるんですね。And then, as for those who live in the 21st century, we may have an allergy to the word eternal. Why? Well, you can say that the thinking of a 21st century person is heavily influenced by the thought of Nietzsche. He would probably say something like this. There is no such thing as God. In fact, there is no heaven. There's no hell. There's nothing eternal. That's why it's just absolutely pointless to search for or to think about such things. People age, people die, human life is a fading moment. That's why what we should do is enjoy the moment. The moment that is in front of you. Forget the past, forget the future. You only have the now. And the fading now is the eternal moment. That's what we're called to enjoy. That's why just forget everything and just enjoy now. Enjoy life. This is the 21st century spirit. But the great irony is that it attempts to deny the eternal, but it tries to wring out eternality from the fading moment and fanatically embraces the now. But the people of the Bible are different. We do not expect an eternal anything from something that is finite. We believe we are temporary sojourners in this fading world. Jacob, Joseph, Moses, Aaron, Joshua, and Eliezer were all people who refused to try to wring out eternal joy from the golden ages they experienced. In fact, they completely and very easily let go of all of it. Why? They believed in a never aging, relentless, and eternal God who prepared the eternal promised land for soldiers like them. That was their hope and joy. しかし、聖書の人物は21世紀の人たちと違うんですね。限界のある世界から永遠の何かを期待してはいません。期待してないんですよ。私たちはただこの儚い世界の希流者なんですね。衰えて死んだヤコブ、ヨセフ、モーセ、アロン、ヨシュア、エルアザルはこの世での黄金期という儚い一瞬から永遠の喜びを引き出そうとはせず安易に手放したんですね。皆さんちょっと水のないタオルから何か水絞り出せますか？できないですよね。ですからすごく合理的に考えるのは実は聖書の人たちなんですね。なぜなら永遠の神様が衰えずひるむことなく自分たちのために永遠の約束の地を用意してくださっていることが、まあ、彼らの希望と期待だったんです。ヘブル書は次のように彼らの信仰を描いています。これも招きの御言葉でしたけれども、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。死んだんですね。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希流者であることを告白していました。そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。覚えていただきたいのは、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、アロン、ヨシュア、エルアザルは、地上での黄金期を経験しましたが、彼らは神様が約束されたものを手に入れることはできなかったってここに書いてあるんですよ。Hebrews chapter 11 verses 13 to 14 describes their faith in this way. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. What Hebrews wants us to remember is this. Jacob, Joseph, Moses, Aaron, Joshua, and Eleazar is that although they experienced various earthly golden ages, they did not receive what God promised them. Jacob was buried in the promised land, but he died in Egypt and could not enjoy the promised land. Joseph lived much of his life in Egypt and died there. Moses and Aaron died in the wilderness without even enjoying the promised land. Furthermore, Joshua and Eleazar were able to live in the promised land, but they were not able to push out their enemies and completely possess the promised land. However, although these men experienced golden ages and saw them all fail, they could not care less that they ended the way they did. ヤコブは、皆さんちょっと考えてみてください。ヤコブは約束の地に葬られましたが、エジプトで亡くなって約束の地を楽しむことはできなかったんですよ。 ヨセフは人生の大半をエジプトで過ごして、エジプトで亡くなりました。約束の地を受け継ぐことはできませんでした。モーセとアロンは約束の地に住むこともできないまま、アラノで死にました。そしてヨシュアとアルアザルは約束の地に住むことはできましたが、その地からすべての敵を追い払って自分の所有地にすることもできませんでした。しかし、このように黄金期を経験した一人一人は、自分の黄金期が終わったことに全く関心はなかったんです。彼らは、私が起立して追い求めているものは、神様が用意してくださる故郷、永遠の約束の地です、と考えていたからです。そしてこの地上に起立し、ここで衰え死んでも、私たちは永遠の神様が用意してくださる遥か遠い希望を見て、喜び、楽しみ、その希望をいただける。そういう信仰を持っていたんです。そして最終的に聖書を読むと、主がイスラエルの家に告げられた良いことは一つもたがわず、すべて実現されたことがわかります。Why did they not care? Because what they desired and hoped for was an eternal city and not an earthly one. And they saw this hope of an eternal promised land, and they welcomed it from a distance. And that is the kind of faith that they had. And if you read the scriptures, not one of the good promises which the Lord made, had made to the house of Israel failed. All came to pass. But you may have this doubt. You know, well, that's great. The eternal God gave them an eternal promised land that he promised. But isn't it all pointless? Yes, God kept his promises by burying the bones of Joseph, Joshua, Eleazar in the promised land. But isn't that a completely and foolish and meaningless thing? They're all dead. The promises of God are useless when you're dead. Aren't you embarrassed by such a hope? If that's the kind of fulfillment you're looking for, I'm just going to stick around with enjoying the now. That's how Nietzsche would respond to that. In response to this, the last thing I want us to remember is this. People who age and die cannot enjoy the eternal promised land. That is why we trust that God will prepare for us eternal life so that we may enjoy the promised land. しかし、皆さん、いろいろこういう話を聞いて、このような疑問が湧くかもしれません。ニーチェがこれを聞いてたら、こういう疑問は湧くと思います。まあ、ね。永遠の神様が彼らが願っていた永遠の約束の地を、まあ、実現したことは嬉しいことなんだけど、全く今意味ないじゃないですか。ヨセフ、ヨシュア、エルアザルの亡骸が約束の地に埋められたことが、まあ、神様の約束の成就であれば、クリスチャンはそんな馬鹿げた虚しい結末を期待してるんですか？恥ずかしくないですか？そんな結末になるんだったら、生きてる間に楽しんだ方がマシじゃないですか？そういうふうに、21世紀の現代人とニーチェも、私たちが信じていることを馬鹿にすると思います。しかし、まあ、その通りだと思います。死んでる人は永遠の約束の地を楽しめないっていう、それは当然のことです。ですから、最後に覚えていただきたいことは、衰えて死ぬ人は永遠の約束の地を楽しむことはできない。だからこそ私たちが永遠の約束の地を楽しむために神様は永遠の命を用意してくださるということです。ヘブル書はこのように説明しています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際に彼らが憧れていたのはもっといい故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。The book of Hebrews explains it this way. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had an opportunity to return.But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Our forefathers in the faith would respond to Nietzsche in the 21st century in this way. Do you really think that we were hoping for some small piece of dirt in the Middle East? Do you understand what kind of God we believe in? We believe in the heavenly, omnipotent, omniscient, infinite, eternal, and unchangeable living God. Do you think that living eternal, that the living eternal God will just leave us in the bones in the middle of a desert? That would be unthinkable. Our living God will bring us to a better country. He will make us dwell there, enjoy our life there, and also give us eternal life so that we may enjoy that life as well. Our golden age is not trying out to bring out eternal life from this fading and pointless world. You have misunderstood us pretty severely.
私たちの信仰の、まあ、先輩たちはニーチェにこのように答えると思います。あなた方は、またニーチェは、私たちが求めていたものが中東にある土地の塊だと思っていたんですか？あなた方は私たちが信じている神様がどのようなお方なのか本当に理解してるんですか？私たちが信じているのは、天におられる全知全能で無限永遠不変の生ける神様なんです。その生ける永遠の神様が衰えて死んでいくご自分の民の亡骸を埋めるだけで終わると思ってるんですかって。それはありえない話です。私たちの生ける永遠の神様は私たちをもっと良い故郷に連れて行ってくださり、そこに私たちを住まわせ、私たちがそこでの生活を楽しむために、私たちに永遠の命を与えてくださるのはもう当然なことです。私たちの黄金期は、あなた方が考えるような地上での虚しい黄金期ではない。あなた方は大きく、大きな勘違いをしてるのではないかと、そういうふうに答えると思います。新約の時代に住むクリスチャンとして、私たちにも全く同じことが言えます。私たちは生き生きとした若さと健康、充実した人間関係、喜びをもたらす仕事、満足できる実績、人に認められる歩み、幸せな家族、心地いい生活を求めます。それはもちろんいいことですよ。しかし、クリスチャンとしてそのようなものを持っている時が黄金期だと勘違いしてはいけません。そのようなものは私たちの相続地あるいは神様が約束された永遠の命ではありません。パウロは私たちの永遠の命は神の長子として、神の子として、イエス・キリストが相続するものを私たちも相続することなんです。それが私たちの永遠の命です。
As New Testament Christians, we can say the exact same thing, can't we? Yes, we do pursue and desire youth and health, abiding relationship, fulfilling careers, results that make an impact, a walk that is recognized by people, a happy family, a comfortable life. Well, those are all good things. However, as Christians, let us not confuse these things with the golden age that we desire and hope for. These things are not our inheritance. These things are not eternal life. The Apostle Paul says that eternal life is being adopted as God's firstborn son and becoming co-heirs with Christ. That means whatever Jesus inherits, we inherit as well. If we confess Jesus as our Lord, we have received the spirit of adoption and the right of the firstborn son. We will inherit everything that Christ inherits. But let me ask you, what did Jesus inherit? Did he inherit a nice little vacation house in Hawaii? Of course not. Where is Jesus right now? Are his bones buried in Jerusalem, the capital of the earthly promised land? Of course not. Jesus Christ inherited eternal life. He ascended into the heavenly city. He sits at the right hand of God. Tens of millions of angels praise the name of the Lord Jesus. Jesus inherited
all authority of heaven and earth from the Ancient of Days and is now living in the promised land, enjoying the best life he could ever possibly live. If he inherited that, you inherit that as well. もし自分で、いや、私はキリストのものと告白するなら、あなたはキリストの長子の霊、つまり長子の相続権をいただいてるんです。私たちはイエス様が相続されるものをすべていただくんですよ。もう一回言いますよ。私たちはイエス様が相続されるものをすべて、ちょっとだけではないですよ。すべていただく、いただきます。でも、イエス様は何をいただかれましたか？イエス様の相続は心地いいハワイの別荘でしょうか？違いますよね。そんな分かってないですよね。そしてイエス様はどこにいらっしゃいますか？イエス様の亡骸は約束の地の首都エルサレムに埋められていますか？いや、とんでもないですよね。はい。イエス様は神様から永遠の命を相続され、天の都へ登られ、神の右の座に座しておられます。何千万人もの御使いたちがイエス様の皆を褒めたたえています。イエス様は天と地の権威を引き継がれ、永遠の神様と共に最高の人生を今送られているんです。もしイエス様がそれを相続されたなら、あなたも、私も、確実にそれらを相続できるんです。ですから私たちがこの地上での黄金期を経験できたとしても、ただただ苦しみと恥を受けこの地上を起立したとしても、私たちが相続する栄光、相続する永遠の命、相続する天の都に比べれば、それらはもう取るに足りないことと私たちは考えます。そのような希望を持って、歩めるように信仰を持って歩みましょう。If that is what Jesus inherited, your inheritance, my inheritance, it's absolutely guaranteed. Therefore, even if you experience a golden age on this earth, or perhaps you have lived a life of sojourning and suffering and humiliation, ultimately, we just don't care. You should not care. Why? We are going to inherit the glory of Christ, eternal life, and the heavenly city. Therefore, what we experience on this earth is nothing compared to what we will receive in Christ. Let us walk in faith and hope with that reality in mind. Let us pray. お祈りします。愛する天のお父様、どうか私たちが引き継ぐものを忘れないように助けてください。Dear Heavenly Father, please help us remember what we have received in Christ.And that what we have received is a heavenly hope. In Jesus' name we pray. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
はい、感謝します。それでは、応答の賛美、教会福音賛美歌304番、恵みの響きのを賛美いたします。
Now let us pray in response. Let's sing Amazing Grace together.
はじめに歌詞を読みいたします。
もう一サイド。3番と7番を読んでいただきます。
3番、7番、3、3、7番ください。はい。恵みに守られ、支えられて、今日ある恵みは、御国までも、御国に輝く、その時にも、恵みの賛美は、とはに同じ。
Let me read the English part. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now am found. Was blind, but now I see. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace.
それは、では献金の時を持ちたいと思います。
Now let us have a time of offering.
お祈りいたします。
Let's pray.
恵み深い天の父なる神様、礼拝の恵みをありがとうございます。
Dear gracious Father, thank you, Lord, for the grace of worship.
御言葉を通して、私たちがこの地上で、苦労して得た財産、富、そのようなものは永遠に続くものではないことを学びました。
Through the word, we are reminded that, the earthly things that we have, worked for are not our eternal inheritance.
そのように得たものを神様の御用のためにまた、永遠に続くもののために利用することができますように。
We pray that these offerings would be used for your, for eternal and heavenly things.
そして私たちが地上の生活において、神様が用意してくださっている永遠の命、天の都を目指すことができますように。
And as we live our earthly lives, may we put, lift our eyes to the heavenly life and the heavenly city that we are bound for.
今私たちがいただいている恵みをお返ししました。神様の御用のためにお持ちください。
We have received your grace and have given back a part of it. Please use it for your glory.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
In Christ's name we pray. Amen.
Amen. それでは、修法の報告の欄に基づいて報告の時を持ちたいと思います。
We will be, making announcements and we'll just follow along. Please follow along in the bulletin.
一番目、昨年12月から、今日まで3回バイリンガル礼拝を試してきました。バイリンガル礼拝を検討していくためにもう一度参加者のご意見をいただきたくアンケートを追ってメールいたします。ご意見は何でもいいので、回答をよろしくお願いいたします。
From last year's December to now, we have tried, bilingual worship three times, and we'd love to hear your, opinions and comments. So please, answer the survey, and, please answer the upcoming online survey.
2番目、今日の13時から14時に教師会を開催いたします。なお、3月27日と4月3日に教会学校は春休みとなります。教師の方々のために、休息のためにお祈りしましょう。
Sunday school teachers will have a meeting from 1 p.m. to 2 p.m. And Sunday school will be on break for March 27 and April 3. So please pray for their rest.
3番目、4月の3日、礼拝後に礼拝上検討の説明会、および教会ロゴに関する投票を予定しています。大切な情報共有と意見交換の場となりますので、特に会員の方はぜひご参加ください。Zoom を併用する予定をしております。
We'll be planning to have, after the worship service on April 3, a, kind of informational meeting regarding two things. First,a explanation of our, from the worship site committee. And second, a kind of vote on the church's new logo. So this is a very important meeting. So please come and there will also be Zoom options as well.
4番目は今週の予定となります。週報に書いてある通りとなります。
Number four is, this week's regular event. So please, confirm the details.
また街道整備の方針よろしくお願いいたします。
And for, the auditorium cleaning, please confirm as well.
はい。それでは、鳥なしのお祈りの時間の時となります。マーク先生よろしくお願いします。
Now we'll have a time of intercessory prayer.
通常、詩編23編を読みながら祈りますけれども、詩23編を交えながら祈りたいと思います。
Oftentimes I read through the Psalm 23 and pray, but I'll be mixing in Psalm 23 as I pray.
愛する天のお父様、Dear Heavenly Father, あなたは本当に良い羊飼いで、私たちが衰えて死んでも、私たちには乏しいことがありません。
You are a good shepherd, and although we age and die, we have no want.
あなたは私たちに永遠の命、そして長子としての相続を与えてくださいました。
You have given us eternal life, the inheritance of firstborn son.
神様、あなたが私たちの魂を生き返らせ、私たちを義の道に導かれることを心から感謝します。
We thank you, Lord, that you restore our soul and lead us to paths of righteousness.
この約束は抽象的な約束ではなく、具体的に私たちの魂を蘇りを通して生き返らせます。
This is not an abstract promise, but a literal one where you literally resurrect us.
どうか神様、それを覚えながら義の道に歩むことができるように、契約の子供たちを、養うことができるように、そして新しい礼拝所を検討できるようにどうか助けてください。
As we think about the literal restoring of our bodies, we hope to be faithful to the training of our covenant children and seeking a new place of worship.
神様、私たちが死の影の谷を歩むときに、私たちがどれほど弱いものなのか、どれほど衰えるのか、どれほど死んでいくものなのかを覚えます。
When we walk through the valley of the shadow of death, we remember how weak, how fast we age, how quickly we die.
しかし、あなたが私たちと共におられることを覚えます。
But we remember that you are with us.
十字架に行くほどに私たちと共におられます。
We remember that you are with us to the point where you would follow us to the cross of Christ.
どうか神様、私たちが永遠の命を忘れるときに、あなたの鞭、あなたの杖を通して私たちを慰めてください。
When we forget the reality of eternal life, use your staff, use your rod to comfort us.
神様、この回収としていろんな試練を通っています。
We are, as a congregation, going through many, many trials.
松山ご夫妻、竹村ご夫妻は、自分たちのお父様を亡くなられています。どうか神様、死という敵をよそに、彼らのために食卓を整えてください。
Dear Heavenly Father, the Matsuyamas and the Takemuras have lost their father, so please prepare a table before the enemy, the ultimate enemy, death.
神様、小黒まさみ兄弟がイースターに洗礼を受けることを予定しています。どうか神様、彼の頭の上に香油を注いでください。
Dear Heavenly Father, Oguro Masami will be, receiving baptism on Resurrection Sunday.Please anoint his head.
神様、霊子姉妹のお母様、そして、藤原元井さんの奥様、リリアン、姉妹が今、癌と戦っています。どうか神様、彼らの杯を溢れさせてください。
Dear Heavenly Father, we remember the mother of Reiko-san and Motoi-san's wife, Lillian, as they fight cancer. Please fill their cup.
誠に私の命、神様、私たちがどれほど試練を通っていても、あなたの慈しみ、あなたの恵み、私たちの永遠の命が私たちを追ってくることを確信します。
Although we go through many trials and tribulations, surely,
goodness and mercy and eternal life will follow us. イエス・キリストの皆によってお祈りします。In Christ's name we pray. Amen.
それでは、正英聖歌271番父子聖霊のお賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わりにいたします。お立ちになれる方はお立ちください。
私たちに永遠の命を与えてくださるイエス・キリストはこのように祝福します。The Lord Jesus Christ, who gives us eternal life, blesses us this way. 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。The Lord bless you and keep you.The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.
お座りください。